さて、ちょっとオープニングの方でもね、長々とまあちょっと時間を使わせていただいてお話させていただいたんですけど、先週末私が三代目チャームに就任した世界最大のアイドルフェス、東京アイドルフェスティバル2026サポーテッドバイ西丹クリニック、通称 TIFF が東京のお台場青海周辺エリアで開催されましたということで、重ねて本当に感謝をお伝えしたいです。足を運んでくださった皆さん、そして配信を見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。はい、チェアマンとして、まあ、初めてのティフで、そうですね、ちょっとさっきオープニングの方で思ったより自分の熱が入りすぎちゃってごめんなさいね。その話したいこといっぱいね話してたら、気づいたらなんか10分ぐらい経ってたのごめんごめん。そう、でもちょっといろいろお話しさせていただいたから、ちょっとここではまあグループの話なんか交えて話してたらなーなんて思うんですけど、グループでのねライブ、実はもう40分ぐらい時間をいただいて、合計10曲披露させていただいたんですよ。そう、その中でおいでシャンプーって楽曲やらせていただいたんですけど、おいでシャンプーっていう楽曲の時だけ雨が降るっていうまさにシャワー本当に。で、雨大丈夫かなみたいな MC をした途端、おいでシャンプー終わって MC をした途端雨が止むっていう、なんかやっぱ乃木坂って雨なんやなって思いましたけれども、でも本当になんか乃木坂のライブ、こんなに長い時間、しかもホットステージっていう青海臨時駐車場で大きなにある大きなステージ、多分 TIFF の中だと、まあ、比較的大きいステージとか、まあ、一番大きいんじゃないかな、ステージでやらせていただいたんですけど、まあそれもすごく嬉しかったですし、自分がチェアマンをさせていただいているからっていうのも含めね。だけどなんかそのホットステージの鳥だったんですよ、私たち乃木坂46。そうだから、そのちょっと怖さはありましたね。皆さん、いろんなアイドルさんがやっぱ会場盛り上げている中、その後出てかなきゃいけないから、その後というかもう繋いできたバトンを最後やっぱもらうのって怖いじゃないですか。だからそういう意味でもね、怖さはありましたけれども、でもファンの皆さんが本当にたくさん来てくださって、私やっぱアイドルってファンの皆様がいてこそだなってすごく思ったというか、まあ常に思ってはいるんですけど、やっぱまあ言ったらTIFFって対外試合なわけじゃないですか。その自分たちのホームではないというか、その自分いつもやらせていただいてるライブとはまた違う。で、そのこちら側としても一生懸命頑張ってパフォーマンスして思いを届けて、新たに乃木坂のこと知ってもらおうみたいな気持ちでパフォーマンスをするわけですよ。そうだから、まあちょっと大丈夫かなみたいな怖さはあったんですけど、でもファンの皆さんが踊ってくれたり声出してくれたりしたおかげで、本当にすごく安心してステージに立つことができたので、いや本当にありがとうございます。とても感謝しております。はい、そしてそのTIFFといえば、主催しているのがフジテレビさんでございますね。日本放送と同じフジ産経グループの、はい、フジテレビさんです、ございます。まあ、ただただ同じグループでも ここまで違うのかって思ったことがございまして、私TIFFでチェアマンをね、まあ何度も何度も言いますが、チェアマンをさせていただいたんですよ。で、まあ3日間というか、そのTIFF期間、お台場地区では、まあ、ちょっと自分で言うのもね、あれですけど、ちょっとまあ、市長さんとか、まあ、県知事さんとか、ちょっとトップっぽいというか、そのね、まあ、わかりやすく目立つポジションだったんですよね、チェアマンって、TIFFの中で。そう。だからありがたいことに、スタッフの皆さんだったりとか、出演されたアイドルの皆さんとかが、知ってくださっていて、まあ、いろいろお写真撮らせていただいたりだとか、それこそ、カメラマンさん、カメラが回っていたりだとか、なんかして、いや、本当に、ね、ありがたいなと思うんですけれども、まあ、そのチェアマンが、会場に、まあ、湾岸スタジオに入ろうとした時、パス下げてないとね、必ず警備員さんに止められるんですよ。あ、ちょっと待ってください。いや、しかも明らかにカメラ回してる時よ。カメラ回してて、私演者ですみたいな、見た目してんのに、ちょっと待ってください。パスはって、絶対止められるの。 そう。で、マネージャーさんが、やっぱ映るからさ、私はチェアマンで映る仕事だから、なかなかパスもずっとつけてられないから、マネージャーさんが持ってたんだけど、急いで、チェアマンですって言って見せて、毎回通るってことを、もう本当にね、何回もしてたわけ。そう。で、もうその真逆を言ってるのが日本放送さんですよ。日本放送、顔パス。一度もそんなの見られたことない。だってそのさ、なんて言うんですか？入校証って言うんですか？持ってないですもん、私。入校証持ってなくて。いや、これはね、本当に日本放送がアットホームなんですっていう話なんですけれども、その、やっぱり警備員さんというか、スタッフさんが、やっぱ出演者というか、まあ、パーソナリティだし、顔を覚えてくださってて、この時間に入る方、あ、井上凪さんね、ああ、オッケー、どうぞ入ってくださいっていうシステムなんですけれども、あれ同じね、グループの仲間ですよね。ここまで違いますか？本当に、いや、すごかったんですよ。私、明らかにチェアマンやでって。もう一回止められるから。なんかもう面白くなっちゃって途中から。そうそう。まあでもそれ以外でも今回のティフ、実はちょっと、まあ細かいやらかしをさせていただいておりましてね。っていうのもちょっと変な話ですけど、今回 TIFF 関連でフジテレビさんで放送された事前番組で MC をやらせていただいたりとか、まあ初日前夜に放送された音楽番組スターでナビゲーターを務めさせていただいたりしたんですよ。本当にありがたいです。本当に嬉しいんですけど、まあそういった番組の中で私が終始やらかしていたのがですね、わかんない、これ見てる人気づいたのかな、気づいたのかわかんないんですけど、マイクの持ち方、はい、っていうと、まあちょっと普段私アイドルとして、お前ライブでマイク持ってんじゃんかって思われる方いらっしゃるかとは思うんですけれども、私も今回初めて知ったんですよ。ライブとテレビのバラエティとかだとマイクの持ち方が違うってこと知ってました？なんかそれで知ってる、当たり前の情報なのかな、知ってました？わかんないわかんない、反応がわかんない。まあまあまあ、でもそうなんです。ライブの時はまあ口にオンでマイクをベタ付けするんですよね。いやー、カラオケの時と同じって言っても伝わんないのか。よく言うのはマイクのホールドをずらさないようにするために、私たち乃木坂46は必ず左手マイクなんですね。それが原則なんですよ。パフォーマンス披露するときは基本左手マイク。はい、そうです。で、まあ、楽曲の中で右手に持ち帰ることはありつつも。で、親指を出します。親指を出して、顎につけます。で、これで、まあ、マイクを持ったときに、ちょうどいい位置にホールドされるんですよね。で、こっから動かしてはいけないと。だから、リハーサルの時とかは初期の頃、顎に親指を乗せて、マイクの位置がずれないようにしながら踊れる練習をしなさいって言って、ずっと練習させられてたんですけど、そう、私もめっちゃ練習しました。だから未だに、そのリハの時とかは、親指顎に当てちゃいますね。そうそうそう。だけど、この持ち方が多分、歌を歌う人のマイクの持ち方なんですよ。でも一方、バラエティのマイクは、基本的に、タモリさんです。はい、タモリさん持ちね。ちょっと番組変わって曲も変わってしまい、ちょっと申し訳ないんですけれども、やっぱこの胸のあたり、ん、あれ、うん、そうそうそう、胸の前にね、体と平行にして立てて持つ。で、そんなに口にも近づけすぎず、そう、胸のあたりで持つ、これがバラエティの持ち方らしいんですよ。でも私それ知らなくて、まあちゃんと調べ、見てたらわかるよって言われるかもしれないんですけど、教えてもらわないとこういうのって結構わからなくてですね。で、事前番組の時に、そのライブの持ち方、歌を歌う持ち方で収録しちゃったんですよ。そしたら後から、ティフを担当してくださったマネージャーさんから、その、ちょっと言い忘れちゃったんだけどって言って、その、MC をする時とかは、マイク縦に持たなきゃダメなんだよっていう風にね、教えていただいたんです。写真とかと一緒に。で、さらに、その後、まあ、ティフとは関係ないバラエティ担当のマネージャーさんがいらっしゃるんですけど、が、本当に優しいですよね。これもすごく嬉しいんですけど、オンエアを見てくださってたみたいで、スターの、収録じゃない、生放送の前に、 マイクの持ち方、 MC はこういう風に持つのが正しいからスターの生放送では気をつけてねって、まあ、言われたわけですよ。はい。で、そのアドバイスを胸にスターの放送に臨んだんです、私。で、ありがたいことに私のマイクのことを心配してたのか、まあ、マイクのことだけじゃないですね、多分私のことをちょっと心配してくださったんですよね、そのマネージャーさんがね。で、そのバラエティ担当のマネージャーさんが、いや、だって音楽番組とか関係ないんですよ、音楽番組は音楽番組用のマネージャーさんがいらっしゃるんですけど、でもわざわざその現場に顔を出してきてくださったんですよ、こんな暑い中。もうさ、ありがたいじゃないですか。で、だからこそ私も今日はちゃんとマイクをバラエティ持ちというか MC 持ちしなきゃってね、そっちに、それってかそこだけでもちゃんとやらなきゃいけないって思って臨んだんですけどね。はい。まあ登場するなり最初の自己紹介でまず間違えます、あのナビゲーターの井上凪ですっていうところを、あのナギベーターって言いまして、あの伝わります。私井上凪なんですよ。あの井上凪とナビゲーターが混ざりまくって、ナギベーターっていう、あのマクドナルドさんの CM の井上凪みたいな現象がところどころで起きておりまして、もうそれで生放送で噛みまくって、はぁ、あ、どうしようって、マイクも両手で持って、歌い方の持ち方になってるし、もうとにかくボロボロだったんです、本当に何もできなくて。で、まあこういう時ってさ、番組終わった後ね、ちょっとこれは甘えかもしれないよ、私が甘やかされてるというか、まあ優しい環境で育ってきたからかもしれないんですけど、番組が終わった後とかマネージャーさんに慰めてもらったりとか、まあまあここはダメだったかもしれないけどこれから頑張ろうねとかいうお言葉を、まあ、いただけたりするんですよ、するんですよ。あのそのバラエティ担当のマネージャーさん、最後まで見ずに帰りました。思って、あ、絶対これ私マイクちゃんと持てなかったから使えないって思われて見捨てられたんだとか思っちゃってね。そしたらそのマネージャーさんに、あのまた別日でねご一緒する機会がありまして、でその時にあの改めて謝ったんです。あれだけ写真もたくさん送っていただいて、これが正しいよって言われたのに、スターの時にマイクちゃんと持てなくてごめんなさいって、でちゃんとできなかったから帰ったんですかって言ったら、結構そのノリのいいマネージャーさんなので、あ、そうだよとか言われて、くそーと思ってくそーと思って、でもね、ちょっと一個言い訳をさせて、ノンストップさんにもね、実はこの TIFF 関連で、その私たちの公式お兄ちゃん設楽さんもね、こう出演されてるノンストップさんに、ちょっと出演させていただく時間をいただいたんですよ。それも TIFF1 日目のリポートというか、会場はこんな状況ですみたいな中継をつないでっていう、出演だったんですけど、その時もね、ちゃんとそのマネージャーさんに怒られるから、また帰られちゃうから。だから、マイクをしっかり胸の前で持たなきゃって思ってたんだけど、その会場がやっぱ盛り上がりすぎて、アイドルさんのパフォーマンスの音とファンの皆さんの熱狂でかき消されてしまうので、マイクをできるだけ口に近づけて言ってくださいって言われたんですよ。だからあれはできなかったんじゃない、マイクの持ち方をあれだけ MC の持ち方こうだよって言われてできなかったんじゃなくて、あえて口元に当ててやってたんですよっていう言い訳をしたい。そう、分かってたよ、分かってたけど、できなかったんじゃないの、できなかったんじゃなくて、マイクを設楽さんにお届けするためにできるだけ近いところに置いとかなきゃいけなかったのよ。そう、だから言われたことができてないとか話を聞いてないとかそういう話ではございませんよっていう言い訳をしたいがためにこの話をしました。はい、ありがとうございます。まあまあまあ、そんな TIFF のお話なんかいろいろさせていただきましたけれども、 そんなティフでは番組でもお知らせしてきたように最終日の8月2日日曜日の14時過ぎからこの後3時からのオールナイトニッポンゼロでもおなじみのティフにも3日間出演してくださったラフラフの皆さんのプロデューサーでもありテレビプロデューサーの佐久間信之さんを迎えてティフとオールナイトニッポンのスペシャルコラボステージをお送りしたんですけれども、はい、こちらもたくさんの方にお越しいただき本当にありがとうございましたね。会場となったのは湾岸スタジオ多目的ホールのインフォセントレ、まあバスケコートくらいというか、まあもうちょっとちっちゃかったかな。いや結構ね狭いスペースにたくさんの方が来てくださってすごい可愛かったですよ。その佐久間さんにさ、なんか井上さんなんか幼稚園の先生みたいだったって言われたんですけど、いやあれは幼稚園の先生になるしかなくないような構図だったんですよ。だってさ、みんな暑い中さ、こうインフォセントリーに集まってくれるわけじゃない。で地べたに体育座りで座らされてんのみんなね。で私の話をさ一生懸命聞いてんのがさ可愛くてなかなかなくないですか、体育座りをされてる大人に見つめられるのってそりゃなんか幼稚園の先生みたいな気持ちにもなるさって思ったんですけど、でも本当にね多分私のファンの皆様もそうだし、多分佐久間さんとのお話を聞きたいって言って集まってくださったこのオールナイトニッポンのリスナーさんも含めたくさんの方が来ていただいてね嬉しかったんですけれども、その会場で佐久間さんと30分ぐらいのトークショーを行わせていただいたんですけれども、当日の様子をまあまあまずはこちらからお聞きください。
どうもこんにちは。本日はお暑い中お祭り回りいただきありがとうございます。今日前説を担当させていただきます、日本放送乃木坂46のオールナイトニッポンで AD を担当しております堀と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。
すごい静か
ありがとうございます。それではここで一度拍手の練習をではいきます。せーの拍手
ねえこれ前説ですよ、私まだ出てないのこれは堀さんの反応がおもろすぎるそうさエリーのね堀さんがさやっぱ前説してくださってもうこの盛り上がりを見せてくださったわけですよ。この前説の後私がタイトルコールをしてステージに登場したんですけれども、ちょっとまあその様子も聞いてくださいよ。
乃木坂46のオールナイトニッポン in ティフ。
なんかおかしい。なんかこれさっきの。
ありがとうございます。会場の皆さん、東京アイドルフェスティバルへようこそ。はい、東京アイドルフェスティバル3代目チェアマンであり日本放送乃木坂46のオールナイトニッポンにてメインパーソナリティを務めさせていただいております。乃木坂46の井上凪です。よろしくお願いいたします。ありがとう。
え、負けてね。え、私の登場よりも堀さんの登場の方が嬉しかった。もしやあれ、私パーソナリティなんですよ。ね、AD ですよね、堀さん。あれ？ね、そう、パーソナリティより全然目立ってたんですよ。おかしい。しかもその後のステージにちょっと佐久間さんをまあねお迎えいたしまして、いろいろお話しさせていただいたんですけれども、はい、ちょっとこの後、まあ、佐久間さんにはねおすすめの差し入れとか、まあおすすめの漫画アニメなんかもねいろいろおすすめしてもらったんですよ。じゃあまずはちょっとお聞きください。
私と同じ水曜日のオールナイトニッポンゼロのパーソナリティでもあるテレビプロデューサーの佐久間信之さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
絶対に俺目当てじゃないのよ。ありがとうね。優しいね。
あまりの人気に歓声が止まらなかったですけど、
優しいね。
佐久間さんは唯一かな、あの私3代目パーソナリティを務めさせていただいているんですけれども、はい、初代の新内さん、2代目の久保さんと、はいね、全員見てくださっている方です。
そうですね、本当、はい、お父さんみたいに言うのやめて。
本当にお父さんみんないいのなら呼ばせていただきたいくらいなんですけど。
そうです。
いやまあね、佐久間さんの人気はわかるんですよ。それは私もおーってなりましたよ。佐久間さんと話せるってなっておーってなったけど、今んとこ佐久間さん、堀さん、井上ですよ。あ、おかしくない？せめてさ、佐久間さん、井上、堀さんじゃない？おかしいってマジで。ね、まあこの後ね、佐久間さんにいろいろ教えていただいたんですよ。漫画の話とかアニメとか含め。ね、そしてそのスペシャルコラボステージは、3時前に終了いたしました。
ということで、会場の皆さんとはこの後もぜひ最後まで手評を楽しんでください。それではそろそろお別れのお時間です。皆さん今日はどうもありがとうございました。そう、見てくださった皆さんもありがとうございました。
まあこれで井上はけるわけですから、これで終わったはずだったんですよ。ところがですね、まあ、この後、まあ、ステージにいわゆる後説として、AD 堀さんが登場いたしますと。
以上をもちまして、今回のコラボステージは終了となります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
嬉しいめっちゃ。ありがとうございます。
皆さんありがとうございました。
なんなんこれ。ねえ。何これ、なぎちゃんコールなかったんだけど、なぎちゃん、なぎちゃんってなかったよ。なんで堀さんはもう本当にさ、あの前説でも大盛り上がりを観測し、あのそこの盛り上がりを超えられずにパーソナリティ出てきてパーソナリティ終わって、あの一番最後の盛り上がりも堀さんがかっさらってっていやーおもろかったね。あ、そうですよ。その、私さ、まあ、反応が気になりまして。オールナイトニッポンステージの反応が気になって、自分でエゴサしたら、めっちゃ堀さんの写真流れてくる。私のエゴサに、井上なぎでエゴサしてさ、私のファンがさ、堀さん出てきたの多分嬉しかったんか、堀さんのスクショめっちゃしててさ、ごめんだけど、それはいらんと思って。いやーもう本当に私自分の美女とかさ面白かったかどうかとかさ反応見たかったのにさ、もう堀さん一色く悔しいね。ちょっとタレント力で負けましたということで、ここで一曲かけさせていただこうかなと思います。これもねちょっとやらかしたのうちの一つに入るんですけれども、私なんかいいこと言いたくて、アイドル東京アイティフでっていうでいいこと言いたくて、乃木坂46一番最後の曲にね、チートデイという楽曲を披露させていただいたんです。で、まあ、チートデイ、ご褒美デーじゃないですか。だから、皆さんにとって私たちアイドルがご褒美でありますようにって言ったんです。でもね、会場で、ご褒美でありますように一切聞こえてなかったらしくて、私の発音が悪すぎて、滑舌が悪すぎて。で、TIFFのチームに、いや、アイドルがって言われた時、あと一歩、あ、もう泣けるって思ったんだけど、その後何にも聞こえなくてさ、なんて言ってたのって言われて、くそ、いいこと言ったのにと思って、ちょっと後悔した一曲でもあります。ということで、乃木坂46で、チートデイ、ジングル作りましょうよ。堀さん、堀さん、乃木坂46のオールナイトニッポン。よくないですか？その仕事はやっぱ堀さんがやらないと。いや、今いいですよ。今の使っていいですよ。今の私の声使って、ジングル使ってかわいそうということでメールが来ております。兵庫県西宮市大学生浅井さん、ティフコラボステージ配信で見させていただきました。私が最も爆笑したところは、本編が終わった後に堀さんが出てきて、ちょっとした挨拶をした後に堀コールが起こったところです。こっぱずかしそうな堀さんが印象的で可愛かったです。可愛かったですって。もうあれだ、なんか いろいろともう負けてれば、可愛さでも勝てなかったらもう何でも勝てないや。やば。いやでも本当に私も思った。帰ってきてさ、一仕事終えたぜって帰ってきたらさ、ホリコール来てさ、もう終わったわ。もうこっから私どうも盛り上げることできないから、開けちゃったから。無理だーってなったもんね。続いて、長野県シカツラハギさん。井上さん、堀さんはレアキャラですから、ライブに行ったって、ミーグリに行ったって会えませんから、そりゃ盛り上がる、盛り上がりますって、土の子っているんだみたいな感じですよ。土の子だって確かにね。そうだよね、そのラジオスタッフさん、このさ、オールナイトチームってさ、その、まあ、ラジオって声で届けるものですから、会うことないじゃないですか、なかなかね。確かに土の子っているんだってなりますよね。堀さんとこの人なんだってね。盛り上がったんでしょうね。おもろ。いいじゃないですか。じゃあ、堀さん、ライブ、出たらいいんじゃないですか、右もやって。そう。堀さんコールされないってんの、おもろ。X のトレンドに、やばい。X もコール送って。現地でもコール送って。人気者じゃねえか、めちゃくちゃ。もう、いつかやってくれ、このオールナイトも堀さん。でもジングルは作んねえ。なんでなん、そのバランス感覚。メールが来ております。京都府、ウートンさん。井上さん、あなたは毎回クビになる覚悟でと話していますが、そのポジションを持っていくのが、この番組のチェアマンの堀さんなら仕方ないのかもしれません。この番組のハッシュタグが、堀さんコールに抜かれた時は本格的にその時です。うわぁ、乃木坂46のオールナイトニッポンのハッシュタグ。乃木坂 46ANN が堀さんコールに抜かれる、そんなことあってたまるかよ、ね、いやでもね、堀さんね、ちょっと言われて仕方なく、トレンドで熱湯甲子園を超えたらジングル作るっていう話をね、裏でしてたらしいんですよ。皆さん、超えたってさ、熱湯甲子園すごいよ。いや、そんな顔するべきじゃないと思いますよ。だって熱湯甲子園を超えたんですよ、堀さんコールが。右いくら言い訳してもこっちに聞こえてきてないですから。そうですよ、そう。今日、開幕した日ですよ。甲子園が。開幕した日のネット甲子園よりも堀さんコールの方が今人気が高いと。やっぱ需要が高まっている時に作るべきなんですってジングル。すっごいふてくされながらジングル作ってたのちょっと横目で見てたんですからね。ね、そう。あ、やばい、悪い、白井さん悪い。もう、ふてくされも体全体で表現してる。もう、ダラーンって後ろにのよっかかってね、手伸ばして。いや、楽しみにしてますわ。今日どこで打ってくるのか。いや、一番いいとこで打ってくださいね。ね。いや、だから、いろいろ言ってくださってるの全く聞こえてないんですって。
以上をもちまして、コラボステージは終了となります。
ありがとうございます。
乃木坂46のオールナイトニッポン、
私パーソナリティなんですよ。なぎちゃんコールなかったんだけど。最高。いやー、ちょ、これどうしようかと思いました。これでさ、嫌がってクオリティ低いの作ってきたら、もう一回作り直ししようかな、お願いしようって思ってたけど、こんないいクオリティのものを仕上げてくれるなんて、さすがやっぱうちのね AD さんは優秀だったということが、 AD 堀さんは、だって堀さんコールどんどんどんどんトレンド上がってますよね。ちいかわ診断超えたのおもろい。今絶賛映画大バズり中のちいかわさんですから、超えたってすごいじゃないですか。めっちゃいいジングルですよね。これ今後も使っていきましょうよ。なぎちゃんコール怒るまで使わないといけないですからね。だって堀さんコールやってなぎちゃんコールやってないんですよ。いや、使わなきゃね、もったいないですよ。この技術はちょっと今後も使っていってください。ということで、お、メールが届いている。横浜市保土ヶ谷区キックマンさん。井上さん、あなたは罪な人です。 X で堀さんのスクショが載せられたことを番組内で言うことで、堀さんのことをティフで見てなかったリスナーに認知させ、今後井上さんがお使いを頼んだ時に堀さんが買い物に走っていったという描写が鮮明に思い浮かべるようになります。僕の頭の中で堀さんが走り出す姿が出来上がりました。すごいね、やっぱ情報がさ、どんどんどんどん増えていくことによってさ、一人の堀さんの人物像がもう出来上がってってる。 ね、そうですよ。私はやっぱリスナー第一で考えているパーソナリティですから。そう、リスナーファーストです。ごめんなさい、堀さんファーストにできなくて申し訳ないそればっかしはね、やっぱリスナーさんが大事なんでいやー、想像してみてくださいな。今週も私井上凪が深夜1時から生放送でお送りしてきた乃木坂46のオールナイトニッポン、もうエンディングでございますけれども、さすがに乃木坂 46ANN を逃されてないですよね。堀さんコールに逃されてないよね。逃されてないことを祈ってエンディング話しますよということで、まあ、今週もたくさんメールをいただいているので時間の許す限りご紹介いたしましょう。東京都練馬区40歳明太子さん、堀さんの前説から今まで会ったこともなかったリスナーのみんなの一体感を感じて胸安でした。本当に楽しかったです。いや、ちゃうのよ、あなたさ、乃木坂46のオールナイトニッポンのイベントに来てるんでしょ。堀さんの感想じゃなくて私の感想も送ってこいよなあなあなあ。続いて、群馬県高崎市22歳、牛乳ボーイくん、今週はお祭りについてたくさんメールを紹介しましたが、今年の夏は堀さん祭りに決定ですね。みんなで盛り上げていきましょう。盛り上げていきましょうね確かに、なんとか四大祭りの一つに入るかもしれない日本放送四大祭りそう、堀コール起きて、おーすごい、あはは、気持ちよくなっちゃってるじゃんすごい、今の自分で入れたんですかあれあれ、どっちかな、どっちか分かんないな今。じゃあもうとりあえず堀さんが入れたってことにしときましょう続いて、大阪府堺市27歳ノーマルの丸さん、今年はどこも夏祭り行けないなと思ってたんですが、今日の放送で真夏の堀祭りに参加できてよかったです。堀さん最高の夏の思い出をありがとう、とのことで、ありがとうございます。いや、堀さんに代わってお礼をさせていただきます。ということで、私についてのメールはあれ一個もない感じ。え、ね、岡本さん、私についてのメールも、岡本さん堀さん好きだからってさ私についてのメール一個もないんだけど、あれおかしいんだけど、東京都目黒区28歳十四郎さん、違うんですよ、ティフで聞きたかったのは佐久間さんとどんな話をしたのかを詳しく聞きたかったんですよ。堀さんコールが中心になっちゃって堀祭りになるのは違うんですよ。そうなんですよ、それこう言いたかったことを全部言ってくれた。あ、実は佐久間さんにおすすめ してもらったアニメ見たんですよ。そう、佐久間さんとお話しさせていただいたことも話したかったの。そう、なんだっけ、天幕のジャドゥーガル見ましたよ。そう、本当にすっごい面白くて、もう一気にね見ちゃったんですけれども、その話をね今日しようと思ったの。今日の1分しか与えられてない私のアニメコーナーで堀さんコールに潰されるだなんて思ってなかったからさ、くっそー。いや、でも本当にね、おすすめしてくださって、見始めてから、なんか最近ほのぼのとしたアニメばっかり見てたから、なんかその雰囲気は残しつつ、なんか似てる作品でいうと王様ランキングとかが系譜にあるのかなってすごい感じがしましたね。そう、いやー、もうちょっと時間まだある、話せるそう、だから山田翔子さんって読むのかな、山田さん、監督の方がその軽音とか作られてる方だよって話を佐久間さんもしてくださって、なんかいろいろ作品見てたら私好きな作品だらけで、しかもサイエントサルって広角とかも今期やってたりとか、まあ、ダンダダンの制作会社でもありますけれども、いや、でもなんかね、絵柄も可愛いし、でもちょっといろいろと考えさせられる部分もあって、すごく魅力的な作品でしたね。おすすめしていただいてありがとうございます。ということで、続いて、ヨンさん、井上さん、なぎちゃんコールが起きたとしてもライブではいつも浴びてるから慣れたものだと思います。我々も言い慣れたコールよりもあまり言ったことない言葉を発したいんです。なんでそのヤンキーが優しくすると一気にカバーが上がるみたいなさそういう方式やめて。まあ確かにね、いっぱいもらってるか私は。もうなぎちゃんコール、じゃあオールナイトのイベントでは譲りますわ、堀さん、堀さんコール、イベントやる堀さんイベントやる、堀祭りにしますすいませんやばい、大きくバスを掲げてらっしゃるもうそうなったら堀さんにかかってるからね全部祭りの内容も考えなきゃ、詰めていかなきゃですね今後ね。続いて、埼玉県和光市28歳尾瀬さん、井上さん関連のトレンドはないのに堀さんコールがトレンド入り、でも焦る必要はないです。井上さんはオルタン、ゾウなど すぐ堀さんコールを超えるパワーワードをすぐ生み出せます。ちゃうねん、バカなだけやねんこれ。私も堀さんコールみたいな、なんかもうちょっと名誉あるなんかねトレンド入りしたいわ。